シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は、埼玉県越谷市にお住まいのラジオネームノマドさんからのリクエストにお答えしましょう。1968年公開のアメリカ映画華麗なる賭けの主題歌です。ノエル・ハリソンが歌う風のささやきをお届けします。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。7月5日から公開、先生の白い嘘をご紹介します。男女間の性の格差を描いて反響を呼んだ鳥海茜さんの同名漫画を実写映画化。自らの性に対して抱える矛盾した感情、男女間に存在する性の格差に向き合う一人の女性が抱える姿を通して、人の根底にある醜さと美しさを描いたヒューマンドラマです。ストーリーを簡単にご紹介します。主人公である高校教師の原美鈴は、女であることの不平等さを感じながらも、そのことから目を背けて生きています。そんなある日、親友の淵野美奈子から、早藤と婚約したことを告げられるのですが、早藤こそ、美鈴に女であることの不平等さの意識を植え付けた張本人だったのです。早藤を忌み嫌いながらも、彼との行為を通して性への欲望や快楽への渇望が芽生え、呼び出しに応じてしまう美鈴。そんなある日、担当クラスの男子生徒新妻勇気から性の悩みを打ち明けられた彼女は、思わず本音を漏らしてしまいます。新妻は自分に対して本音をさらけ出してくれた美鈴に惹かれていくのですが、主人公の美鈴を直さんが演じ、物語の鍵を握る男子生徒の新妻役を、人気グループハイハイジェッツの猪狩蒼弥さん、親友の美奈子役を三好彩香さん、美奈子の婚約者で表向きは人当たりの良いエリートサラリーマンですが、裏では女を見下し暴力を振るう早藤役を風間俊介さんが担当しました。監督は弱虫ペダル、植物図鑑、運命の恋拾いましたなど、数々の作品を手掛ける三木耕一郎さん。脚本は、昨日何食べた？おかえりモネなどのテレビドラマで高い評価を受けている足立直子さんです。歪んだ愛情渦巻く人間模様は、思いもよらぬ狂気の世界へと向かっていきます。その先で、美鈴が見る景色とは、演技派俳優の皆さんが性をテーマにした人間関係を見事に演じきっています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、今の紹介にあったように、この映画、性暴力が描かれています。人間の醜さ、弱さが描かれています。この作品、主演の直さんと風間俊介、この二人がよくこの役に挑戦したなと思います。風間俊介が演じる役は、おそらく彼が初めてその役を好きになれない、愛することができない、そういう役柄ではないかなと思います。最低の男です。クズの男です。でも最後は人間臭いところも見せる男です。地味で目立たない美鈴、彼女は男女間の性差別、男女間の格差を振りかざす早藤に求められ、それを拒絶できない弱さを持っていました。美鈴はどこか美奈子に見下されていました。しかし美奈子が早藤との関係性の中で嘘をついていることに気づくと、いつしか美奈子を憐れむようになります。人は自分より下だと思える人間がいることに安心感を得ることがあります。そこは人間のいやらしさです。そのいやらしさがこの映画の中で描かれています。女性に対してずっと支配してきた早藤、ところがその早藤が終盤、自分の意志を強く持った美鈴、そして美奈子、それぞれに圧倒されるシーンがあります。そのことに対し早藤は暴力で対峙するしかありません。でもそれは 彼が女性に対する恐れ、そして哀れなほどに自分が弱いということに気づくことにつながっていきます。女性に対して性差別においてしか支配できない早藤、彼は表向きは人当たりもよく社交的ですが、裏では女性を見下し暴力を振るうサディストです。しかしそんな早藤に対して強い意志を持った美鈴、そして美奈子、この二人の強い意志はそんな早藤を圧倒するようになります。男女間の性の格差を描くことによって人間をあぶり出す。この作品は今年前半の最もセンセーショナルな作品の一本と言えると思います。主演の奈緒、風間俊介、三吉彩香、彼らの熱演によってこの作品は男女の性を通して人間の根底にある優しさと醜さ、それを見事にあぶり出しています。
7月5日から公開、先生の白い嘘、1時間57分の作品です。7月5日から公開、フェラーリをご紹介します。フェラーリ愛好家であるマイケル・マン監督がアダム・ドライバーさんを主演に迎え、イタリアの自動車メーカーフェラーリ社の創業者エンツォ・フェラーリを描いた作品です。ブロック・イエーツさんの著書エンツォ・フェラーリ羽馬の肖像を原作に、この映画では私生活と会社経営で窮地に陥った59歳のエンツォ・フェラーリが起死回生をかけて挑んだレースの真相が描かれています。ストーリーを簡単にご紹介します。1957年、エンツォ・フェラーリは難病を抱えた息子ディーノを前の年に亡くし、会社の共同経営者でもある妻ラウラとの関係は冷え切っていました。そんな中、エンツォは愛人リナとその息子ピエロとの二重生活を妻に知られてしまいます。さらに会社は業績不振により破産寸前に陥っていました。競合他社からの買収の危機に瀕していて、再起を誓ったエンツォはイタリア全土1000マイル縦断の過酷な行動レースミッレミリアに挑みます。妻ラウラをペネロペ・クルスさん、愛人リナをシャイリーン・ウッドリーさんがそれぞれ演じています。2023年第80回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品作です。この作品は F1 の帝王と呼ばれた男の比類なき情熱、それに狂気の実話です。迫真の臨場感、それに壮大なスケール感のレースシーンは圧巻でした。ブランドがイメージさせるフェラーリの表舞台とは裏腹に、破天荒でカリスマ性を併せ持つフェラーリの経営者としての知られざる葛藤と激動の一年が圧倒的な熱量で描かれていました。また妻ラウラを演じたペネロペクルスさんの存在感にも圧倒されましたね。矢沢さん、いかがでした？
はい、 F1 界の帝王エンツォ・フェラーリ、皆さん車はお好きでしょうか？カーレースはお好きですか？実は僕は車が大好きで F1 が大好きなんです。かつては F1 のレースを毎回見るほど、大好きでした。最近は結果をちょっとチェックするぐらいなんですけれども、フェラーリといえば F1、 F1 の歴史はフェラーリの歴史でもあるんですね。そのエンツォ・フェラーリのある一年を描いています。それは1957年、59歳だったエンツォです。彼は1898年に生まれて1988年、90歳で亡くなりました。彼の生涯は伝説です。そして謎でもあります。彼は車を愛しました。そして何よりレースを愛しました。もともとレーサーでありカーデザイナーでもありました。とにかくフェラーリはレースをするために車を作り、車を売っていました。そんな男の1957年、その1年、それがこの映画です。先ほど紹介にもあったように、難病を抱えていた息子はその前の年に亡くなっています。それもあってフェラーリの共同経営者でもある妻ラウラとの関係は冷え切っています。 彼にとって心休まる場所は、密かに愛し合っていた女性リナ、そしてその息子ピエロです。このピエロは確か今のフェラーリの副会長になっていたのかな、経営陣に今いると思います。そのピエロの幼い頃が描かれています。その当時フェラーリは経営に苦しんでいました。競合他社からの買収の危機に瀕しています。そんな窮地に立ったエンツは起死回生をかけてイタリア全土1000マイル縦断の行動レースミッレミリアに挑戦します。居並ぶ強敵、その中でフェラーリはどういうレースを見せるか、このレースシーンは見事です。この作品の監督はマイケル・マンです。マイケル・マン、これまでいろいろな作品を作ってきました。実はマイケル・マンは2019年に公開されたフォード VS フェラーリ、この作品の制作総指揮も担当しているんですね。おそらくマイケル・マンも車があるいはレースが好きなのかなと思います。この時のフォードとフェラーリの戦いの場はル・マン24時間レースでした。これもよくできた作品です。お時間あればご覧になったらいかがでしょうか。マイケル・マンは過去にラスト・オブ・モヒカンという作品も作っています。ダニエル・デイ・ルイスの主演した作品です。これも素晴らしい作品です。話が脇道にそれました。そんなマイケル・マンが渾身の力を込めて作ったのが今回のフェラーリ。主演はアダム・ドライバーです。アダム・ドライバー、今や大スターです。実はアダム・ドライバーがデビューした頃、彼が脇で出ている作品を見て、なんかぼーっとしたイメージのお兄ちゃんが出てきたなと僕の第一印象でした。でもそのぼーっとした印象に実は味があったんです。だからなんとなく気になったんです。それ以降彼の作品をずっと見続けてきました。今や堂々たるスーパースターです。世界の名だたる監督たち、イーストウッド、スピルバーグ、スコセッシ、ジャームシュ、そしてリドリー・スコットら、彼らから熱いオファーが来るような、そんなスターになりました。そのアダム・ドライバーがエンツォ・フェラーリ、熱い男を演じています。そして妻の役を演じたペネロペ・クルス、さすがです。この二人の言葉の刃、その応酬、その熱、その熱さ、これが映画の修羅場を長く経験してきたこの二人のスター、この二人のスターだからこそこういうシーンが撮れるんだなとつくづく思いました。この作品、素晴らしいレースシーンとともに男と女の物語、そして一人の男の熱い熱情、それが存分に味わえる見事なエンターテインメントになっていると思います。どうぞご堪能ください。
7月5日から公開、フェラーリ、2時間10分の作品です。さて今回は先生の白い嘘、フェラーリのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは今週のキーワードを矢沢さんお願いします。
今週のキーワードです。愛と憎しみの暴走、これが今日のキーワードです。
今回のキーワードは愛と憎しみの暴走です。なお締め切りは7月3日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画ホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデー、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は和歌山県和歌山市にお住まいのラジオネームますますさん、東京都福生市にお住まいのふっさの山ちゃんさん、北海道札幌市のバンダイダイさん、おめでとうございます。ますますさんからホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデーは番組で紹介されないと知らない映画でした、興味あります、チケット応募いたします、当たりましたよ。ふっさの山ちゃんさん、 毎週楽しく拝聴させていただいております。お二人の落ち着いた思いやりのあるお言葉に癒されています。特に矢沢さんのシネマエッセイのコーナー大好きです。これからも楽しみにしています。浜田さん、矢沢さん、スタッフの皆さん、お体に気をつけて番組作り頑張ってくださいね。ありがとうございます。バンダイダイさん、ホールドオーバーズ、素敵な作品ですね。心が温まる系の映画が好きなので、これは見に行かねば。ぜひ見に行かれてください。ますますさん、フッサの山ちゃんさん、バンダイダイさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお寄せいただけましたら嬉しいです。続きまして、映画朽ちない桜、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は大阪府堺市にお住まいのラジオネームマック大好きさん、愛知県一宮市のペンペングサさん、神奈川県横浜市のマリリンさん、おめでとうございます。マック大好きさんから、毎週楽しみに聞いています。映画は姉と仕事の休みを合わせて見に行くのが楽しみの一つです。個性的な杉咲花ちゃんの映画、絶対に見に行きたいですとくださいました。ぜひお姉さまと行かれてくださいね。ペンペングサさん、大好きな花ちゃんの映画、すごく豪華な俳優陣だし、本当に映画が楽しみとくださいました。マリリンさんから、お二人のお話にいつも癒されています。冒頭の映画音楽コーナーとシネマエッセイがお気に入りです。時々登場するお菓子の話題もいつも気になっています。長く続けていただきたいですとくださいました。マック大好きさん、ペンペングサさん、マリリンさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお寄せいただけたら嬉しいです。おめでとうございます。そして残念ながらご応募いただきましたが、外れてしまった方ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージご紹介させていただきますね。岐阜県可児市にお住まいのマルパソセブンさんからいただきました。学生時代は京都の2番館では5本立て上映があり、体力勝負で映画三昧の青春の日々から年を重ね劇場でたくさんの映画を見てきた60代です。シネマ銀幕の夜にて映画情報をこれからも楽しく懐かしく拝聴させていただきますとくださいました。5本立て上映ということは、1本がおよそ2時間だとしたら10時間ぐらいですか。
丸1日だよね。
すごい。
あの3本立ては僕もね、
はい、
経験したことありますけどね、うん、5本立てっていうのはあんまり聞かないよね。
すごい。
これ京都の、うん、これ京都の映画館ということなんですけど、マルパソセブンさん、これどこの劇場ですか、ちょっと教えてください。僕もちょっと知りたいな。今あるのかどうか分かりませんけれども、
はい
はい、
そうですね、ぜひ伺いたいですね。ありがとうございました。千葉県千葉市にお住まいの罪とバツイチさんからです。先日オールドフォックス11歳の選択を見に行きました。番組を聞くまでは退屈そうだなと思っていました。でも解説を聞いたらいても立ってもいられなくなり、見に行き温かい感動に包まれました。ミニシアター系の映画のご紹介もありがたいです。また映画の道しるべになってくださいとくださいました。
なんか気に入ってくださったようでよかったです。自分が好みじゃないかもしれないなと思う映画でも見てみると意外と面白かったりします。食わず嫌いにならず、いろんな映画をご覧になってみてください。でも今回気に入ってくださったということで嬉しかったです。
ありがとうございました。神奈川県横浜市にお住まいのたまちゃんさんです。いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。映画の味わい方もこの年になると変わってきました。若い頃は娯楽の一つでしかなかったのに、今となってはなんだか人生の美しい走馬灯を見ているような気がします。これも映画の魅力の再発見でしょうかとくださいました。映画ってね、奥が深いですよね。またたまちゃんさん、お話聞かせてくださいね。まだまだご紹介したいところですが、お時間が来てしまいました。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
すでに梅雨明けした沖縄もあれば、今年は遅く梅雨入りした東京もあります。そんな中、梅雨にちなんで雨の映画をご紹介しています。今日ご紹介する作品は、恋人たちの街パリを舞台に、ちょっと荒唐無稽な笑える、そして洒落た作品です。監督はウディ・アレン、才人です。彼はヨーロッパのいろいろな場所を舞台に映画を作ってきました。そんな中でも特にこれは面白い作品だなと思うのが 今日の一本です。今日の作品は恋人たちの街パリを舞台に描かれた2011年の公開作品です。その作品はミッドナイト・イン・パリ。この作品は先ほども申し上げたように監督ウッディ・アレン、そして脚本もウッディ・アレンです。ミッドナイト・イン・パリは第84回アカデミー賞で脚本賞を受賞しました。とてもよく練られた脚本です。そしてこの作品配役が豪華です。主演のギル・ベンダーにオーエン・ウィルソン、そして恋人役のイネズにレイチェル・マク・アダムス、その他レイチェル・マク・アダムス演ずるイネズの友人ポールにマイケル・シーン、その他カルラ・ブルーにキャシー・ベイツ、マリオン・コティアール、レア・セドゥ、エイドリアン・ブロディ、数え上げたらキリがないほどそうそうたるメンバーが出ています。さすがウディ・アレン作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。舞台は2010年です。パリです。オーエン・ウィルソン演ずる主人公のギル・ベンダーは婚約者のイネズとパリに来ていました。ギルはパリが大好きです。しかし逆にイネズはそれほど好きでもありませんでした。彼女はアメリカの西海岸カリフォルニアの太陽の方が性に合っていました。そんなパリでイネズの友人であるポールと偶然出会います。しかしギルはポールに対してはちょっと批判的で、彼のことをエセ知識人と言っていました。そんな関係の彼らでしたが、ギルとイネズ、そしてポールとポールの妻であるヘレン、彼らはワインの試飲会に出席した後ダンスに行くことになりました。ギルはホテルに一人で帰ると言い、パリの夜道を歩いているといつの間にか迷ってしまいました。そんなギルの前にアンティークな車がやってきます。そして彼らに一緒に行こうと無理やり誘われて行った先には、なんとそのパーティー会場にはコール・ポーターが、スコット・フィッツ・ジェラルドとその妻ゼルダが、あるいは別の店ではジョセイン・ベーカーが、さらにバーではアーネスト・フェミングウェイと次から次へ著名人が登場し、ギルは面食らってしまいます。なんとそこは1920年代のパリだったのです。彼は興奮します。そしてその世界を大いに楽しみます。ヘミングウェイにギルは自分が小説を書いている、その小説を読んでぜひ批評してほしいとヘミングウェイに求めます。ヘミングウェイはなんとその小説をガートルード・スタインに見せると話します。ギルはバーを出ると再び2010年のパリに戻っていました。ギルは再び1920年代のパリに行きたいと思い、イネズを誘います。二人で車を待っていますが、イネズは待ちきれずにホテルに戻ってしまいます。0時の鐘が鳴ります。ヘミングウェイの乗る車が現れました。ギルはガートルード・スタインの家に連れて行かれます。スタインはギルの小説の原稿を読んで批評することを約束してくれます。そのスタインの家には驚いたことにパブロ・ピカソがいました。そしてその愛人のアドリアナがいました。翌日現代に戻ったギルはイネズたちと骨董品屋に出かけます。そこでギルはある女性と話をします。この骨董品屋の女性、それがギルにとっては新たな出会いになります。ギルはベルエポックのパリを訪ねることにもなります。そこでギルはまたいろいろな人に出会います。ロートレック、ゴーギャン、ドガ。1920年代のパリに戻ったギル、そこでスタインからその小説を褒められます。しかしその時スタインから指摘されたのは、イネズを元にした主人公の婚約者がポールを元にした男性と浮気していることに主人公が気づかない点が不自然だとヘミングウェイが言っていたことを聞きます。現代に戻ったギルがそのことをイネズに問い詰めると、イネズはポールとの浮気をあっさり認めます。ギルはパリに住むことをイネズに告げ、二人は別れることになりました。一人になったギル、ギルは一人夜の街を歩いていました。そして夜のパリの橋の上で、なんと骨董品店の店員ガブリエルに声をかけられます。このガブリエルを演じているのがレア・セドゥです。ガブリエルに声をかけられたギルは彼女をデートに誘います。 そうすると雨が降り出してきます。でもガブリエルはこう言います。雨のパリが一番素敵。二人は雨のパリを歩いていきます。
今夜は映画ミッドナイトインパリサウンドトラックよりビストロファダを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
雨に煙るパリの街角、それは二人のために、矢沢俊彦でした。